ドクターマーボーの
おひさま広場。
さんさん笑顔のおひさまで、ぐんぐん力が湧いてくる。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのおひさま広場。ドクターマーボーこと小児科おひさまクリニックの菅井正彦院長と、奥様管理栄養士の恵子さんと一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いてるんですが、今回3ヶ月にわたってではですね、質問スペシャルと題しまして、皆さんからいただいた子どもにまつわる様々な質問にお答えする第、今回は3弾ですね、第3弾お届けしていきます。ドクターマーボーのおひさま広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目おひさまクリニックの提供でお送りします。
だから安心してね。
ドクターマーボーこと小児科おひさまクリニック菅井正彦院長、そして奥様で管理栄養士の恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
質問コーナー3回目となりましたけれどもね、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回もですね、たくさん寄せていただいた中から、まずはアレルギー関係、これも毎回ね、たくさんの質問がありますけれども、はい、ラジオネームピオスケさんです。
はい、
子どものアトピーアレルギーは妊娠中の母親の食生活が原因と言われました。はい、もし次があれば改善したいですが、何に気をつければよいでしょう。また大きくなったら治りますか、というね、そんな質問と、あともう一つ、かなかなさんからですね。はい、赤ちゃんの頃に卵乳製品アレルギーと診断されて以降、気をつけて食べさせないようにしています。もうすぐ2歳ですが、治す方法はありますか。
やはりこの、まあ、アトピーと、それから食物アレルギーの、ご質問は大変に多いところなんです。まず大きくこう世の中の考え方とか専門的なところですけど、変わってきたっていうのが、まずこのかなかなさん この赤ちゃんの頃に卵を乳製品アレルギーと診断されて以降、気をつけて食べさせないようにしていますっていうふうになってるんですが、実は実際に食物アレルギーがある場合は、安全な量を安全な形でなるべくそのものを食べさせることっていうのが、食物アレルギーの治療というか克服のための一つの基本というふうにされるようになってきました。本当にここ10年も経っていないかもしれないんですけれど、食物アレルギーのガイドラインに載るようになってからもう何年かもう経ちますということですので、この気をつけて食べさせないようにしていますっていうところなんですけども、まあ、主治医の先生とも相談する必要があるとは思うんですけれど、気をつけてどう食べさせるようにするかっていうのが実は一番大事なことなんです。例えば卵アレルギーがありますっていうふうなことがあった場合ですね、これもちょっと診断をどうするかっていう問題ちょっとありますので、それは病院で相談なんですけれども、まあ、卵アレルギーときちんと診断されている場合、食べさせ始めるときはやっぱり十分に加熱したものを小さな量から食べさせるっていうふうな状態からスタートしていきます。例えば卵だったら固ゆでの卵の、まあ、黄身が克服できているのであれば、白身だったらそれからスタートして、まあ、ある程度カリカリに焼いたものとか、そういうふうな感じになって、そしていり卵は後回しなんですね。いり卵とか半熟とかっていうのは生に近いっていうようなものなんです、いうふうにして食べさせたりとかする。それで食べさせれる量とか加熱の度合いとかっていうのをやって、そして食べれる量を繰り返し食べさせてる間に、だんだんこう量的にもそれから質的にも食べさせれるようになるというような感じにしていくのが、食物アレルギーの、まあ、一般的な正しいこう、まあ、治し方というか克服の仕方というふうにして推奨されています。
でもなんかこうアレルギーのものを食べると発作が起きたりとか、はい、するわけですよ ね。
そうですね。
親としてはやっぱりその発作を防がなければいけないっていう思いがあるので、食べさせないようにっていうふうに思ってらっしゃるんだと思うんですけど、
そうですね、
その発作は起きてもいいってことなんですか。
ですね、このことが診断のところですごく大事なところなんです、っていうのは診断するときに今は血液とかの検査とかではなくて、食物負荷試験っていうのをやるのが一番当てになる 検査の仕方として推奨されています。でどんなことかっていうと、まあ、要するに実際に食べさせてみるんですね、うんうんうん、その食べさせる時もどんな状態のものを何グラムやるのかっていうふうなこととかが大体決まっていて、それをこう食べさせて、そして時間経過を見て、うん、そして何か大きなことがあったら困りますので、それは病院でやるわけですから、その緊急時の対処とかできるセッティングの中でそれを試みるというふうなことをやる、うん、そういうようなことをして、どこまでだったら食べれて、どこからだったらダメっていうふうなことが、うん、をまず決めるんです、うん、そうするとそれの大体 7,8 割部分のところの程度のものは毎日食べさせてくださいっていうふうに処方箋が書かれるわけです、
うん、
毎日例えば卵だったらこの何グラムの量を加熱度このぐらいの加熱したものっていうふうな感じでこう言われるので、それに沿ってやれば安全な量で食べさせれる。だからこの安全な量を定めるっていうところがすごく大事なことになります。なんで例えばこの方がどのようにして診断されているかちょっとわからないんですけれど、食べたことがあるものに関してです。例えば食べたことがあるっていうものについては、食べて出たことのない、症状が出たことのない量とかものとかであれば食べさせていいと思っててください。そのぐらいの感じのものは食べさせて、そして様子を見ていくというふうな感じになります。
じゃあアレルギーだからといって、ちょっとでも口にしたら反応が出るっていうわけではないということなんですね。
ちょっとでも食べさせて反応が出るようだったら、それはどのくらい本当に食べていいものなのか、あるいは食べさせない方がいいものなのかっていうふうなところを区別してもらいたいんです。それは病院に行くしかないんですけれど、不要に例えば本当は食べれるのに食べさせないようにするってことが起こらないようにしてほしいっていうのがまず一番大事な部分なんですよ。例えば卵とか小麦とか米とか牛乳とかアレルギーありますっていうふうに例えば大雑把に言われたとして、全部やめてくださいって言われたらどうやって育つかという問題があります。ですからこういった重要なものに関してはなるべく食べさせれる部分は食べさせながら、無駄な除去をしないっていうふうにするのがとても大事だというふうにされています。ここ十何年もよりももっと前の時代では、ちょっとでもアレルギーがあったらこれを除去しましょう、食べさせないようにしましょうっていうことが進んだ時代があって、その頃やっぱりそれに従ってやってた人たちの中にはやっぱりこうすごく栄養がこう偏ったりとか栄養不足に陥ったり、そのことによって皮膚の症状とかもっと悪くなったりとか、そういったことがやっぱり起こってきたというふうなことの時代があったもんですから、やっぱりその反省にある程度立って、今は不必要な除去をしないようにしようっていうふうなことを言われるようになってきたっていうのが食物アレルギーの治療の流れというふうになっています。
絶対に食べちゃダメっていう場合も稀にある。
その判断を自分たちでしないということがすごく大事です。
先生にそう言われたらやっぱそれは気をつけなきゃ。
そうです。どのくらいまで食べていいかを逆にちゃんと聞いた方がいいと思います、うんうん、もしそう言われたのであれば、このぐらいのものをこのぐらい食べるのは大丈夫なのかっていうふうなことを、どこまで食べていいかをよくお聞きになった方がいいと思います、うんうんうん、それがお子さんのためだと思っています。
少しプツプツっと出たから、もううちのダメですって言ったら、うんうんうんうん、もうそこで食べささないことになってしまうので、はい、それがやはり遅れていって食べれなくなってしまうということになるんですね、
多少その赤くなるぐらいだったらまだいいんですけど、その呼吸困難とか、
そうですね、
そういう、こう重篤な場合はそれも、もちろん先生の話をちゃんと聞いてってことですよね。
そうです。そうなった時には何がどういうふうになっているのかってことをまず判断するのと、うんうん、もしそれがいわゆるこう呼吸が困難なアナフィラキシーと呼ばれるような状態なのであれば、いつそういったものを吸い込むか分かんないっていうようなことも考えられるということであれば、エピペンといって緊急時に対処するための薬というのがありますので、うんうん、それを持って使い方を覚えて、例えば保育園とか学校とか行ってるのであれば、そこの先生にもやり方とかっていうふうな分かっててもらってっていうふうな、そういう対処が必要になります、はい、やりようはありますので、必ず先生方によく聞いて、そしてお母さんの考えで物事を小さくしてしまわないで、食べさせれるところは食べさせる、そして緊急時はどうするっていうふうなこととかをきちんと決めておくっていうのが大事なことだと思います。
はい、 このピオスケさん の、はい、あの妊娠中の食生活なんですけれども、はい、うん、まあ、何に気をつけたらいいかと、その原因になっているというね、はい、誰に言われたのか分かりませんけれども、はい、
実はあの昔はそういうことをよく言われてたんですよね。例えばこの子のピーナッツアレルギーがあるのは妊娠中にこうだったからだとか、うんうんうんうん、なんだとかっていうふうなこととかがまことしやかにあって、実はこれは日本だけの話ではなくて海外でも同じようなことを言われてたっていうのがあるんです、うんうん、で今から10年前ぐらいにアメリカの、まあ、小児科学会の方で出てたデータとかを見ると、妊娠中に同じような質問です、妊娠中に除去しなきゃいけない食べ物はあるのかっていう、そう、アレルギーを避けるためにっていうふうなことは書いてあったんですけど、うんうん、簡単に結論を言うと、除去をしたらアレルギーが良くなるという証拠はないっていうふうにして書いてあったんです、うん、10年前はそうだったんです、うん、じゃあ今どうなんですかっていうふうになると、今は食べさせている方が生まれてくるお子さんの方にアレルギーが起こりにくいっていうことの方が多いっていうふうな、データがどんどん出てきていると。
むしろ取っておいた方が
いいのではないかというふうに出てきていることと、そして赤ちゃんそのものにも食べさせた方が早くから食べさせた方がいいっていうふうな、まあ、研究っていうのがどんどん進んでいます。あんまり早すぎるとどうもダメらしい、例えば6ヶ月よりも前に例えばピーナッツ食べさせましたとかって、そういうようなこととかはもちろんダメなような話は出ているんですけれど、意外と早くから食べさせた方がいいのではないかっていうふうなことが、今の研究段階ですけれどもだいぶ整理されてきているっていうふうな状態ですので、これも先ほどの赤ちゃんの食べ物の話と一緒で、安全なところを食べさせていく、繰り返し食べさせていくっていうふうなことが食物アレルギーを克服する正しい方法だというふうなことが、大まかに言うとその線で進んでいると、研究成果も進んでいるっていうのが今の状態というふうに考えます。
なるほど。じゃあ、まあ妊娠中も不要な除去はしないということですね。
むしろやはり偏った食事っていう方がむしろ問題ではないかということはやはり言われるようになっていて、それも、まあ、追跡の研究結果とかそういったものもあるんですけれども、やっぱり偏っている、うん、こればっかり食べてるとか、うんうん、あるいはあればっかり食べてないとか、そういうようなことがある人にこういったことが起こりやすいとかっていうふうなこととかが、だんだんこうデータが集まってきているというのが現状です。まだはっきりしたこと言えない部分もありますが、そういった流れです。
はい、いずれにしてもこちらもやっぱりバランスよく妊娠中も食べるのがいいということですね。
そうですね、さっきの話じゃないんですけれど、うんうん、バランスよくっていうのは、まあ、毎回言ってるような感じで、うん、またかと思うかもわからないんですけど、やっぱりそこが一番大事なところなのかなっていうふうな印象はやはりあります。
アレルギー関係でもう一つ、キーさんですね。アトピーなのか湿疹なのか、ひどくなると病院には行きますが、うん、何度か異なる薬をもらいました。なぜでしょう。アトピー湿疹の薬にはどのようなものがあるんでしょうか、ということなんですが、はい、
ですね、うん、まず、まあ、アトピーなのか湿疹なのかっていうのは、まあ、これは病院の方で診断としてあると思いますのでいいと思うんですが、うん、ひどくなると病院に行きますがという話なんですが、うん、ある程度良くなって落ち着いてきたなというふうなことになって、またひどくなってっていうふうなことが多分あると思うんですけれど、その都度こういうふうな形でやってある程度良くなってきたっていうところで一度お店になった方が、あんまりひどくなりすぎる前にお店になった方がいいのではないかなと。そうすると何によって良かったのかなとか、あるいはこの部分がこう変わってきたなっていうふうなことが分かるようになるので、見ていただくというのが一番大事なことかなと思います。それからこの何度か異なる薬をもらいました、なぜでしょうというのは、多分その必要があるからそうなったんだろうなというふうに僕は思うんですけれど、要するに例えば赤ちゃんなんかを例にとると、月齢によって出る場所っていうか出やすい場所っていうのが結構特徴としてあるんですね。皮膚が成熟してくると、それまでは今度は出なかったような場所とか、出なかったような形のものが今度は出るようになってくるっていうふうなところがありますので、先生に見てもらって、そしてその都度適切なものというふうな形になると、やっぱり異なる塗り薬が出てくるのは、ある意味自然なことというふうにして思います。はい、なので基本は指示通りまず塗っていく、で指示通り塗っていて良くならないときにはその良くならないところをよく見てもらうって、そして方向修正をしてもらうというふうなのが 賢い、皮膚科さんでの、あるいは小児科でもやりますけど、皮膚疾患の場合 の、 病院でのかかり方だと思います。
連れていく側としたら、ああまた出てきた、同じものだ、じゃあ同じ薬もらいに行こうと思って行ったところ、違うのが出てきたから、あれっていうふうに思われたのかもしれませんけれどもね、その場でやっぱり聞いてみるのもいいかもしれませんね。
そうですね、ただその場の時は例えばどんな薬が出てるか分からない時が多分あるかもしれません。その時は実際にこうもらった薬を見て、あれっていうふうにして思うのであれば、分かった時点で病院の方には早めに聞いた方がいいかなと思います。
なんかこう前のと違うからもう塗らないでおこうかななんていう判断には決してならないように
と、ならない方がいいと思います、やっぱり理由があって選択はされているというふうにして思いますので、それとですね、よくこれは皮膚の専門の先生からお聞きするんですけれど、処方はするんですけれど、きちんとその通りに塗っていただけないことが多くてってぼやかれる方がいらっしゃるんです。その方はよく軟膏っていうのは蓋開けないと効かないんですよ
ってお
っしゃるんです。それは当たり前だとは思うんですけれど、指示通りに塗るということは、その治療が適切だったかどうかっていうふうなことが先生方にとっても分かることですので、医療機関とそれから親御さんとそれから患者さんであるお子さんとの共同作業だというふうにして思っていただいて、指示通りやって、そしてうまくいってるかな、どうなのかなとか、スキンケアが正しいのかな、どうなのかなっていうふうなことを一緒に評価していくっていうふうにしていただけるといいのかなというふうにして思います。
それを直していくためにはもうチームになってやらないといけないということなんですね。
そうですね、
そんなところでしょうか。あと今回もね、何回かに分けてこの質問をご紹介していきましたけれども、他にもいろいろとねいただいていたり、また別のジャンルのお話はまた別の回でっていうこともありますかね。
そうですね、例年眼科の先生とか、歯科の先生にも出ていただいたりというふうなこともありますけども、また今回も何かあるかもしれませんので、それはまた交互期待ということでお願いします
そうですね、皆様からヒントもいただきましたし、それを参考にさせていただいて、楽しみにしてください。
通常放送の中でもコーナーを聞いての感想ですとかね、メッセージも随時実は大募集してますので、
実は
あんまり毎回言ってないかもしれないですけど、大募集してますのでね、気軽にお寄せいただきたいなと思いますね、というわけで3回にわたってお送りしてきました質問コーナー、毎年もうなんか年々盛り上がりを見せているような気がしますけれどもね、また引き続きコーナーの方もお送りしていきますのでお付き合いください。今月もお相手はドクターマーボーこと小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様で管理栄養士の恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ルンルン